桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。というわけでご無沙汰しております。何月からでしたかね。もう結構長いこと、お休みしておりましたこの桜川マキシムですけど、今回から、また毎週更新という形でいきたいなと思ってまして、まあちょっと準備しているよっていうのはしばらく折につけちょっと申し上げてた次第なんですけども、この度ようやく正式にということなんですけども、まあそれにあたってですね、まあ僕一人で延々この調子で一人喋りをしてても仕方がないので、新しく相方さんということで、入っていただく方がおられるというので、まあちょっとご紹介したいなというのが今回の趣旨でございますけども、あるさんです。どうぞ。
はい。どうも皆さん、こんにちは。あるでございます。こんなんでいいですかね。
ですね。実はね、もう何回も収録はしてるんですけどね。
はい。お世話になっております。
はい。もうこれで、4回目
ぐらいになりますかね。はい。
収録してまして。
はい。ちょっとずつ、頑張っております。
やっぱでもあれですよね。1回目の収録の時とも、もうね、なんかやりとりの雰囲気って変わってきてますもんね。
そうですね。やっぱりね、リスナーからの参加ということもあったんで、右も左もわからんすぎると緊張してる。かつ、ね、いつも聞いてた声が横で聞こえてくるというこの恐ろしさ。ですよ。
そうですね。いや、わかりますよ、それは。
はい。
いざね、自分が喋り出すと、あ、違うんやなとかね。
はい。
俺、こんな癖あるんやとかね。
毎回音源聞くたびに、あちゃーってね。
そうそうそう。
はい。
実はだから、これまで、この回が収録回としては、
はい。
第11回なんですよね。
ああ、もう2桁いきましたか。
2桁いってますね。
はい。
その、収録回というか、収録本数ですか。
ああ、そうですね。
ですね。日数でいくと4日目なんですけど。
はい、はい。
撮ったネタとしては11本目で初めて紹介。
でございます。
という形なので、実はもうこれまでに10回で、はい、まあ、そのうち使う分は使う分として。
うんうん。
しれっとアップしていくんですけど。
はい。
いや、僕も最初だから自分のね、撮った声を聞くっていう。
うんうん。
そこの、なんていうんですか、気持ち悪さ。もう慣れはったでしょ、でもそこは。
まあ、だいぶですね。
ですよね。
はい。
いや、だから僕、それ今気づきましたけど。
今気づいた？何年いいですか？
僕も、かれこれ、何年も、こう、自分で喋った分を録音して。
はい、はい。
それを編集して聞いてっていうことをやっているので。
はい。
自分が思っている声と、その録音したやつを聞いた声に違いがないんですよ。
それ珍しいですよね、でも。
珍しいと思いますよ。
かなり。
だから僕も最初気持ち悪かったんですけど。
はい。
でも、そこに慣れてそこに違いがないっていうことは。
うん。
僕が僕の声やと思ってたけど。
うん。
実際は違ったっていう、その思ってた声。
はい。
がすでに思い出せないという。
面白い状態になってますね。
あ、僕はそれを失ったんやなって今気づきましたね。
はあ、しかも今気づいちゃいましたか、
うん、今気づきましたね。あれ僕どんな声やと思ってたんやろっていう。
はははは、
うん。あ、意外と低いなって思ったっていうのはあるんですけど。
だいぶもう昔の記憶になっちゃいましたか。
そうなんですよね。まあまあ、まずね、そんな、どうでしょう、思い出語りはともかくとしてですね。
はい。
ご紹介をいろいろしていかなあかんなと思って。
ああ、はい。よろしくお願いします。
は
い、
まずお名前はアルさん。
はい。アルという形で名前を通しますんでよろしくお願いします。
AL。
ですね。
はいはいはいはいはい。アルミニウムの原子記号と同じということですね。
まあ、そんな感じで覚えていただければ。
はいはいはい、はい。
テスト出ないですけど。
おいくつで？
年がですね、実はその後から来たけど、今度は最年長なんですか？
うん、まあ、二人しかいないですからね。
はい。36ですね。
36。あ、桜川マキシムというですね、このサイト自体で言うとメンバーもう一人いますから。
はい。
あの人45なので。
おっと失礼しました。
はい。最年長ではないですよ。
ゲストの方が40代の先輩でしたね。
そうなんですよ。あの人ゲストっていうかメインパーソナリティですからね、アセビの方は。
今はアセビもマキシムの中のもう柱でしたもんね。
あれもうちの番組の中の一本で流してるので。
はい。
はい。36歳。53年生まれ？あ、じゃあ51年生まれ。
あ、私は52年ですね。
52年。
はい。
昭和52年。
うん。です。
1977年。
ですね。
え、ヤマトが何年でした？
それでいきますか。私の頭の中にはスペースインベンダー流行ってたなって感じですけど。
あれもでも79年じゃなかったです？
1977 あたりだと思った
ら77でしたっけ？
はい。
ヤマトが74年なので3年後ですね。
はいはい。
あ、そうかそうか。ヤマト以降ですね。
ですね。
77、ザンボット3ぐらいですか？
なぜか例えば全部ロボばっかりですね。
いや、僕基本年表が近代史はロボなので。
あ、でも、そちらもそうですけど、まだ生まれてて見て覚えてるレベルの記憶じゃないでしょ？
じゃないですよ。だから77年、もちろん僕生まれてないですから。
あ、そうですね。まあ、その辺ですよ。
なるほど、なるほど。77年はですね、よいしょ。うん、ボルテス5ですね。
うん。もうなんかあんまり違いがわからなくなりましたけど。あ、
で、ザンボット3とかやってますね。
はいはい。
はいはいはいはい。あの頃ですよ。
その頃ですね。
はい。なんてわかりやすい説明でしょうって話です、
ね。大丈夫かな、これ。
で、まあ、おおよそどの辺住んでるみたいな。
ですね、まあ、なんでしょう、最近の例えでわかりやすいと、ソフトバンクで糸電話の話が流行ってたですね。
ああ、もう、最近ちゃうし。
ああ、そ
う
か、もうだいぶ前か。
ですね。ああ、なるほど。まあ、裏日本ですね。
そうですね。砂漠が有名なとこですね。
なるほど、なるほど。
はい。
はいはい。ラッキョが美味しいとこですね。
そうです、そうです。
はいはいはいはい。なので、まあまあ、毎週ね。
はい。
そちらから、まあ、関西に来ていただいて。
うん。
で、こうやって撮ってるわけです。
いや、遠いですね、なかなかね。
で、まあ、ただこれ、冗談で言ってるか思ったら、初期のサバラジオとかほんまにそんなやってましたから、あんまりね、笑い事じゃないっていう話ですけどね。
ちょっとね、ハードが過ぎますな。
まあまあ、もちろんスカイプで撮っておるわけですけど。
はい、そんな感じでございます。
だから僕らね、顔を知らないですからね。
いや、残念ながら片方は知ってますよ。
あ、そうですね。僕の写真はちょこちょこネットに上がっては。
はい、イベントの方でだいぶ写真出てはりますんで。
思ってたより丸っこいと評判の写真が出てますから、そうですね。僕の顔はご存知ですね。
そうですね。
僕が知らないんですよ。
このね、ちょっと不利な感じが。
はい、知らない人とネットラジオをやってるという。
はい、そんな感じでございます。
まあね、前にね、はい、ちょっとね、サイトで募集してるところにメールをいただいて。
はい。
で、立候補いただいたので。
でございますよ。
じゃあやりましょうと。
ねえ、いかにメールをこう送るまでが怖かったか。
そうなんですよね。まあ、あれですよ、まあ、おそらくですけども。
はい。
この音声がアップされるとですね。
うんうん。
まあ、批判的な意見も当然届いたりしますから。
ああ、まあ、それはもうね、覚悟するしかないですわね。
そうですね。まあ、見ないことですね。
はい。じゃあ、見ない方向で。
批判的な意見はね、見ないことです。
はい。頑張ります。
間違ったことをね、間違ってるって言ったところでね、本人が間違っててもね、認めないし気にしてないから意味ないですから。
なるほど。
見ないことです。
はい、先輩の意見ですね。それは守っていこうと思います。
はい。せいぜいサイトのコメント欄に書き込んでることぐらいは反応した方がいいと思いますけど。
ああ、はいはい。
他に書いてるやつは全部愉快犯です。
わかりました。
はい。思想犯じゃないので。
じゃあ、愉快犯の皆様聞いておられたら、どうぞお手柔らかにということで。
お手柔らかに、そうですね。
はい。
はい。あれに、その辺は書いてね、いただいたらいいと思います。はい、新聞の間に挟まってるやつのね、裏側に書いておいていただいて。
白裏じゃないですか。
まあ最近はね、あんまり裏の白いチラシも少ないですけどね。
まああれも高いんでね。
そうなんですよね。両面もったいないですからね。
はい。
というですね、アルさんと、まあ、やっていくと。
はい。
これからスターダムにのし上がっていくと。
どこ目指してんのこの番組。
ネットラジオの、まあ、業界最大手を目指して頑張っていくという話ですよ。
はい。助力ながらなんとかサポートしていきますので、引っ張っていただければ。
ねえ、というですね、はい。まあまあ、ということなんですけど。まあでもあれですね。喋ることも。
うん。
まあ、人が変われば変わると思いますから。
そうですね。まあ、ですんで、まあ、3番目ですけども、うん、まあ、また、キャラクターの違いを楽しんでいただけたらな、というのが正直な感想ですかね。
だいぶ変わると思いますけど。いや、だからね、リスナーさんもね、ちょっと不安に思ってる部分ってあると思うんですよ。
ああ、はい。まあ、多分いっぱいあると思うんですけども。
どんなこと喋るんやろうっていう。
ああ、こいつどんなんやって話ですね。
そうなんですよ。どんな話好きですか？
そうですね。まあ、あんまりめんどくさいの。ざっくり言うと、ゲーム好きのオタクさんって感じですか？
おー、なるほど。
まあ、漫画も好きですけどね。
まあ、我々の世代ぐらいまでは、
はい。
割と多分ね、オタ系の人間っていうのは、
うんうん。
なんか基礎教養みたいなものを共有してた部分ってあるじゃないですか。
まあ、いっぱい取った、まあ、いっぱい学んでますからね、あの辺から。
うん。漫画好きやったら、ゲームもやってたり。
はいはい。
まあ、鉄道もほんのちょっとかじってみたりとか。
鉄道いりますか？
いや、かじってるでもあれですよ、ブルートレインがどうのっていうレベルでは、
ははは。
かじってるっていうか。
ああ、まあ、ブームもありましたよね、あの頃に。うん、
だから、スーパーカーとかも。
はいはい。
一通り、だから、これは、三浦ぐらいの。
うんうん。
そういうなんか、薄く知っておこうみたいな部分がマニア系で固まってた部分ありますからね。
はいはい。まあさっきね、年代の話をしていただきましたんで、まあその頃に流行ってたもんは知ってるんだろうっていう部分はある程度触れてるんで、うん、ゼロではないと思いますけどね。
その中でもゲーム。
そうですね。
ゲームでも広いですよね、でもね。
ただまあやっぱり、あれじゃないですか、今30代の真ん中とかちょっと上ちょっと下ぐらいだとファミコン世代のド直球ですんで、やっぱ皆さんやってられる方多いんじゃないですかね。
ですね。僕がだから4歳の時ファミコンやから、アルさんやったら6歳？
ただね、私ファミコン遅いんで、小学5年ぐらいやったんですからね。
あ、なるほどなるほど。
はい。
小学5年言ったら、もう？
うん。
10歳、11歳でしょ？
そう、だからファミコンが出てから家に買うてもらったの結構遅いんですよね。
はいはいはい。78、88年言ったら、もうぼちぼち、
うん、
スーファミとかいうのが出るという噂がぐらいちゃいますか？
だから流行ってて、買って遊んでる頃になんか新型がどうたらこうたらっていうのはもうちらほらって感じですよね。
ね、ドラクエ3ぐらいですよね。
あの辺が社会現象だったですよね。
ねえ、きっかけファミコン。
まあ私はどっちかというとゲームセンターで遊んでた側だったんで、そっから一気に家庭はどんどん薄くなっていくんですけどね。
なあ、はいはいはい、
はい。はい。
まあ入りはファミコンでそっから離れていくという。
まあファミコンはでも登竜門ですけど、やっぱりその頃にね、親にこう本体隠されたりとかですね、オーバーヒートしてソフトが固まったりとか、要はあるぐらいは踏まえた上での、はいはいはい、まあ次のステップと。
はいはい。いや、きっかけが X68000 とかいう人もいるじゃないですか。
ああ、なんか懐かしい名前が。
うん。そういう感じではなくて、とりあえずファミコンから行って。
そうですね。マイコンとかあっちではないですね。パソコンスタートではないってことで。
なるほど、なるほど。で、まあ、アーケードの方ですね。
はい。
アーケードの方言ったら、
うんうん。
行き出したのって中学校ぐらいになる感じです？
まあ、多分ジャス君も年代近いんで通じると思うんですけど、私らの年代が近いぐらいだと、まだあれですよ、シンナーとかカツアゲとか怖いとかいう頃ですよね、ゲーセン。
はいはいはいはいはい。
通じますかな？通じますよね、多分。
テーブル筐体に必ず銀色の灰皿置いてある印象が強い感じですよね。
そうそう。で、社交版の関係でなんかやってる人の顔がぼやっと光ってて怖いっていう。
はいはいはいはいはい。
はい、あの頃ですね。
あの頃ですね。専門は何系ですか？
専門、ジャンルってことですかね。
ジャンルですね。
まあでも私らが入った頃はもうちょっと始まるとすぐスト2が入っちゃってます。みんなやっぱあの辺に入ってるんじゃないですか？
なるほどね。やっぱそこ強いですね。
まあ一応きっかけですね。タイトル的にはそのデパートのね、ゲームコーナーとかがあるぐらいのところにちょこちょこ入ってて。
うんうんうん。
で、多分1990年が多分スト2だったと思うんで、その2、3年ぐらい前から入ってますよね。
90年でしたっけ、スト2。
確か90年だったと思いますけどね。
はいはいはいはい。
だからファイナルファイトとかなんかあの頃のなんかそのアクションゲームがあったじゃないですか。あの辺が多分ド直球で、
はい、
やってたら格闘ブームが来たんでそっちにも乗ってみたいな。
はいはいはいはいはいはい。
そうですね。で、ね、あとはもう皆さんご存知の通りどんどんどんどんそのマニアックになっていって、
うん。
とあるジャンルが廃れて、とあるジャンルが廃れて、例えば各ゲームを廃れて、
はいはい、はい。
2000年かちょっとぐらいでゲーセンかだんだん足が遠くなるみたいな。
なるほどね。
はい。もうね、あの辺が多分20周年とか25周年って言ってるぐらいですからね。
はあ、そんななりますか。
時代感じますでしょ？
ああ、そうか。
ね、もう怖い話ですよ。
いや、ま、僕は実はゲーセンにはそこそこおった方ですけど。
はいはい。
手先が不器用な関係でですね。
ほうほう。
格ゲーはまあまあ、ほんと基礎教養と。
ほう。
いうぐらいの触れ方しかしてなかったので。
でも、あれじゃないですか。ジャス君のね、だったら多分その、家庭用のスーファミでスト2とかみんなでやったりとかいうのがあったんじゃないですか？
持ってました。
ああ、はいはい。
スト2ターボのスーファミ持ってましたね。
お
お。妹が持ってましたね。
あれ、妹さん？
僕が妹焚きつけて妹のお年玉までかわしたので。
ああ、もし作戦成功ですね。
そうですね。
はいはいはいはい。
はありますけどね。
そうなるほどね。
なるほどね。でも、ありません？特にこれっていうの。
まあ、だからあれですよ。ゲームセンターの方でほとんど一本だったんで、家庭用がどんどん薄くなっててですね。
はいはい、はい。
ゲームが好きを公言してるわけには新型ハードの全然持ってないんですよね。
はいはいはい。
で、さっき言ったその、何ですか、あれはジャンル的に言うとベルトスクロールアクションって言うんですけど、その横スクロールアクションがすごい好きだったんですよね。格ゲー覗くと。
はいはいはい。 ふんふんふんは、うわって言ってるやつですね。
どれやろ
ファイナルファイトですけど。
ああ、わかりました。
今、ハガーがダブルラリアットしてたんですけどね。
今、順番に探しました。赤い服から白い服からので、ね。
あの上半身裸の人です。はい。
そうそうそう、あの辺からですね。
なるほどね。
だから今あれですよ、あの、ゲーム好きって周りの方に公言してたんで、うん、家でめっちゃゲームやってるやるって、そのある程度の歳の時言われたじゃないですか。
ああ、はい、はいはい。
そしたら、スーファミは持ってるけどやってないし、うん、最新機種がサターンで止まってる頃にもうプレセスリーは出てるし、みたいな話で。
はいはいはいはいはい。
で、DS 買ったけど結局やらんかったってことでほとんど使ってないし。
だ本来なら、するべき質問っていうのは、じゃあスーファミとかやってんねんや、じゃなくて、ネオジオとかこうで家でもやる方っていうのが本来の質問なわけですよね。
ああ、そっちが濃いですね。だからあれですよ。わかる方にはわかると思うんですけど、その CP 基板とかでカプコンの基板とコントロールボックスが一応家にコロコロ転がってるぐらいは。
ああ、はいはいはいはいはい。あ、一気に多分ね、今の発言でわかる人は、あ、めんどくさい人だっていう印象が強まった。
ああ、じゃあもうこれで成功ですね。
うん、僕も知り合いでね、ヴァンパイアセーバー持ってるとかね。
ああ、はいはいはいはい、
うん。そういうやつはいましたから。
まあでもあの辺は比較的ね、安価になったんで、持つのはそんな難しくないんですけど、
うん、
買ってるって時点でだいぶ狭いってのはわかるですよね。
そうですね。
はい。まあそんな感じですよ。
RGB ケーブルからこないして繋がんとこのテレビめんどくさいねんとか言うてた人ですね。
そうです。だから数ファミとかで格ゲーやらせると上手いかと思うとめちゃめちゃ下手ってやつですよ。
パッドでは無理ですという。
勝利機が出ないってもう一回言わなきゃダメですよ。
なるほどね。このあれやったらあれ一回歩いてから波動拳の方が勝利機に出やすいんやったっけっていうところからもう一回やらなあかんみたいなね。
そうなん。そういうのをゲーセンで笑ってたのに家帰ったの自分がそうなるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。なるほどね。
はい。
ああ、格ゲーは確かにね、あの時代は一定の人間が人生狂わされてますからね。
まあ、だいぶ足踏み外した人いっぱいいるんじゃないですかね。
何の役にも立たないですからね。
まあでもゲームセンターっていうコミュニティが楽しかった時代ですか、あの頃はね。
あ、まあまあ、それはあります。
はい。今は結構ね、オンラインとかの関係で。
はいはいはい。
その、リアルに人と会うとか仲間とっていう部分がなくなっちゃったんで、やっぱ世代が変わったなっていうのはもろに出ますけど。
そうですね。ネット対戦とかも味気ないですからね。
ただまあ今はそのソーシャルが流行ってるんでね、やっぱああいう形で、パーソナルデータを交換していって遠距離で繋がってる感っていうのがちょうどいいのかもしれませんけどね、うん、
まあ確かにね、あのゲーセンの人間関係めんどくさいとこもありましたからね。
まあいっぱいいろんないたじゃないですか、いいも悪いも
こいつはダメだっていうのが結構いますからね。
私も確か厨房の頃にね、対戦格ゲーやってましたけど、はい、もうドキュンの兄さんとに言いすけられてしばらく店行けなかった時代ですからね、
はい、あー、いや、そうですか。わかりやすい、ヤンキー系の人間っていうのは、
うんうん、
まあまあ、ある程度、理解しやすいというか。
はいはい。
ですけど、近づきたくねえなっていう、おとなしい人っているじゃないですか。
いますね。結構店とかね、地域で有名な人いますからね、そういう問題児的な。ね、
まあ、そういうやつに限ってゲーム上手くはないんですけど。
はいはい。
なんかおるっていう。
うちは知ってるところには、そのゲームはまあ、ストロングスタイルで上手くないけど強いんだけど、人格に問題があるって人は有名でしたね。
あーはーはーはーはー。叫
ぶんですよね。ひょろひょろのガリガリの人なんですけども、そのなんかこう、活動、おたけびというか、こう、罵声を飛ばしてくるんやけど。
ほらびーみたいな、そういう感じですか。
そうそう。で、リアルで凄むとこう、ヒュッと隠れる感じの。あで、逆にキャラクター立ってて、その人面白かったんで、みんな倒そうって言って、そこの周りの反対側の席に、なんか仲間意識の空気ができるという。
ああ、なるほどね。
うん。
ね、その頃ですね。
はい、まあ、古き良きっていう頃ですかね、前世紀のあの頃ですんで。
ゲーセンが一番儲かってた頃ですよね。
ですね。
え、あれですか、ゲーセンは今でも行ったりしますか？
今はたまにしか行かないですね。
だいぶ様変わりしましたもんね。
多分もう、あれですよ、30代真ん中ぐらいで、一回身引いた人は多分、今行っても遊ぶももうないと思いますよ、多分。
あ、まあでも、格ゲーはいけないですか？
いや、多分ね、私の年代の頃のゲーマーさんは、店員とか、常連とかとつるむのを含んでゲームだったんで、
ああ、はあ、はあ。
疎遠になってて、ただゲームしに行くだけっていう部分と、もうその知識的には今の格ゲーも複雑化してますけん、やっぱ、もうだいぶその辺は追いつけないですね。
あ、そんなもんですか。
もう多分聞いてる方だと分かると思うんですけど、もう北斗の拳あたりがやばいじゃないですか。
ああ、はいはいはいはいはいはい、はい。
もうわかんないと思うんですよ、多分。オールド格ゲーマーとかは。
ああ、そうですね。
はい。
ああ、そうか、なるほどね。
だから今やってるゲームは多分、周りの友人知人から聞いたり借りたり見たりとか。
うん。
まあ、あとはあれですよ、あと、インディーズでね、最近同人さんでも結構サークルでいろんなゲーム作ってはる人が増えてきましたんで。
そうですね、簡単に作れるようになりましたよね。
そうそう。で、あんなんとかを最近はショップとかアマゾンとかもね、ポンと買えるですし、で、また、個人制作でね、そんなに大企業が作ってるもんでもないんで、価格が結構リーズナブルですから。
うん。
まあ、1000円、2000円、3000円出せば、ぼちぼち買えるもんとかで長く遊べますしね。まあ、まったりしてる感じですよね。だからニュースとかで、流行りとかそういうのは見てるんですけど、バンバン買って遊ぶっていう部分からちょっと一歩引いてるところにいるぐらいです。
なるほど。
まあ、反ご隠居さんみたいになっちゃいますね。
なるほどね。
はい。
あとは何でしょう。ネットラジオのリスナーさんから気になりそうなポイント。
ネットラジオのリスナーさんが気になるポイント。
特にあの桜川マキシムにおいて宗派は何ですかとか聞いといた方がいいんですかね。
宗派ってどう答えるんですかこれ。
いや僕は無神教ですっていう感じの。
はあ、家が総統衆ですと思い出したけど、そっか先のネタが出てこないですね。
珍しいですね、総統衆。総統衆そんなにいないじゃないですか。
そうなんですか。
まあまあ多いのはね、浄土宗、浄土真宗、
うんうん、
法華宗、
はいはい、
ぐらいが多いんちゃいます。ああ、あと創価学会。
ああ、まあそこではないですけどね。
うん、いや総統衆って割とギリシャ正教的な立ち位置というか。
難しい方向いきますね。だんだん答えにくく。
自民党、民主党があってみんなの党ぐらいの感じじゃないです。
ああ、はいはい。
うん。
いいんですかそれで。
いや、その数というか。
はあ、はあはは
あ。なんで、いやまあその辺がね。
はいはい。
いや、お話に上がってくることもそのうちあるだろうと思いまして。
まあね、確かにお話する以上はそういうところも多分触れるでしょうね。
うん。いや、まあまあ、ここでね、敬虔なクリスチャンですとかやと、は、血の匂いがするってなるんでしょうけど。
いきなりブランディーな方がいきますね。
そうなんですよ。殺し合いが見れるぞっていう。
あははは。まあ、あとはどうでしょうね。まあ、実際話してるとね、チラチラ漏れ出しますんで、うん、今のヒントで、こんなやつだなって話聞いてもらうと、
うん、
まあ、あと今思い出せば、ニコニコ動画とかあの辺の話だったら結構わかる方多いんですかね。
ああ、なるほど、なるほど。
見てるなと思って今ふと思い出しましたけど。
あ、ニコチューってやつですね。
ああ、その辺でいいですね。
なるほど、なるほど。
はい、じゃあニコチューということで。
ってことは、あれですね、リストカットしてるところを、ネットに中継しては、越に行ったりしている人っていうことですね。
はあ、一気にカテゴリーが危ない集団に。で、まあ、ニコ生は、あれですか、一応ネットラジの部分で言うと敵なのか仲間なのかわからないって言いますね、あれも。
ああ、なるほどね。
まあ、自分はあんまりそっち側見てないですけどね。
はいはいはい。
向こうもだいぶね、集客も含めてかなり特殊なコミュニティができてますけども。だってあれじゃないですか、一般人がやってるのを夜招集かけたら3000人とかやね、なんだよく、面白い熱気だと思いますけどね。
まあでもあれですよ、このね、桜川マキシムも。
うんうん。
お休みする前は2万人とか3万人とか。
ねえ。
まあそれぐらいは聞いてはりましたから。
なんかね、怖いとこ来ちゃいましたね。
はい。そう、3000人集めてた人の6倍ぐらいの人に声が届くという。
ねえ。まあ、これはもう開き直るしかないということですね。
ねえ。
まあ、でもね、正直、このご縁はね、ほんと楽しんでいけるとほんといいなと思いますし。
そうですね。ちょっとね、しばらく言ったらおかしいですね。末長く。
はい。まあまあ、ほんとどうなるかわからないですけども、とりあえず、せっかくのね、この、席1個しかないわけですか、ここには。相棒で誰かが来るってところには一応先着1名でしたからね。
一気にドバドバって来たらどうしようとは思ってましたけど。
まあまあ、タイミングだと思いますよ、これも。
そうなんです。問い合わせて、きなね。
はい。
こういうのってどうなんでしょうみたいなのはちょこちょこあったんですけど。
はいはいはい。
私って言っていただいたら、じゃあやりましょうっていう感じだったんですから。
ねえ、意外とね、ジャス君があの時、その募集かけたのまだ覚えてますけど、
うん、
桜川の最後で言ったとか特別放送じゃなくて、確か汗びで言ってましたからね、あれ。
そうなんですよ。だから、汗びは聞いてませんみたいな人結構いますから、
あれでね、多分そこでもだいぶその、運命の分かれ道じゃないですか？
そうなんです。桜川マキシムでは2万人ぐらい聞いてはっ、まあ最低でも2万人聞いてはったところが、うんうん、アセビアと6000人ぐらいになるんですよ。
まあ桜川マキシムではないけど、桜川マキシムの中の、別番組的な感じで始まりましたもんね。
そうなんですよ。
うん。
うん。追加コンテンツみたいなね。
だからね、本当はアセビに変わる前から名前違うスタートしてましたしね。
そうなんですよ。
はい。
はい。というですね、形で。
まあ、ですんで、こちらもね、いろいろとラジオはよう聞かせてもらってますんで、そういう部分の影響も受けつつ、自分が喋る側に行ったっていう部分で、
うん、
こいつはリスナーからこんなとこ行って、どんな感じになるのかなっていう部分はまあ、 一リスナー的な共感で言うと面白いのかなとは思いますけどね。
うん。ですね。
来てからこんなとこ行ってこいつこんなことやってるみたいな。
うん。
結構ないと思うんですよね。その、地域つながりとかネトラジつながりじゃないとこが来てますし。
そうですね。そもそも、会ったこともないっていうところですから。
そうなんですよね。
うん。なかなかパターン的には少ないでしょうね。スカイプで収録してっていう番組で有名どころっていうのが基本的にまずないですもんね。
ああ、はいはいはい。
うん。まずそこやと思いますね。
で、とどめにあれですよ。自分で言うとなんやって感じもしますけども、その、はい、関西圏、関東圏から、
うん。
結構その人口率が高いところから倍率でドンって来たんだったら、ああ、うん、来たかみたいな感じですけど、
うん、
ねえ、ここから来るというと多分リスナー数もだいぶ少ない上に、
うん、
ねえ、若さ溢れるやつが来ると思いきや意外とおっさんが聞いてて、わしいいですかって話ですからね、なかなかいいんじゃないかと思うんですけど。
多分ね、鳥取、まあ言うてもてますけど。
まあ言ってますね、いいですよ。
鳥取でネットラジオやってる、うん、30代中盤っていう人を探すの大変やと思いますよ。
結構ね、レアだとは自分で思ってます、ここ来て。
ひょっとしたらその枠一人目かもわかんないですよ。
いや、案外ね、一桁かもしれないですね、倍率。うん、
ねえ。
ラジオ人口とか、ラジオ認知度とかね、ネットラジ聞いてますとか、ポッドキャスト大好きですっていうプロフィール、そんなにいないんじゃないかと思いますよ。ツイッターとか歩いてても。
そうですね。
鳥取のキーワードつけた上で喋ると。
うん、鳥取ポッドキャストなかなかないですからね。
まあ、ローカルラジオはあるんですけどね。まあ、あれはまた別ですし、はいはい、時間帯に縛られてる部分だと結構地域色、全開の、うん、狭いコミュニティラジオですからね。
そうですね。今、鳥取でポッドキャストで調べると、鳥取観光ポッドキャストっていうのが一個出てきただけで。
まあ、誰かそれをちょっと知らないです、私は。
じゃあ、まずは目指せ鳥取1ですね。
そうです。まずはそこが行きましょうか。
鳥取1番のポッドキャスターをまず目指して。
はい。
多分もうなってますよ。
なってるっぽいですね。こういきなりこんなとこ立ってたら。
だ多分お休み明けですけど、焦りよりはダウンロード数多いと思うんですよ。は
い、ああ、まあ、それに関して正直嬉しいですね。
うん、だからまあね、まあ、どんだけ少なくても7000人やそこらは。
数字聞くと怖なるのが面白いですね。
聞いていただけるので、
はい。
まあまあ、そのうちアンチの方が何いるかもしれませんけども、
は
あ、
はあはは
あ、今後も。うん、
ですね。まあ、あとはおまけでつけとくデータで、今ふと思い出したのは、
はい。
一応、京都の方に学生の頃いたんで、
あ、はいはいはい。
なんちゃって関西弁と帰ってきた地方が混ざってて、お前どこの人間的な発言、方言が入ってんのはそういうアクセントっていうのを一応一つ。
なるほど。
はい。
じゃあ、あれですね、山陰地方の方が聞いてもちょっと違和感あるかもしれない。
ですね。まあ実際言われましたしね。
あ、そうなんですね。
派遣で働いてた時期があったですね、帰ってきて。
はいはいはい。
で、接客やっとったですが。
ああ、なるほど。
で、年配の方だったから、兄ちゃんどこの人って言われましたからね。ですよね、
まあ、うん、混ざりますよね。
そうそう、帰ってくると中途半端混ざりますよね。
はいはいはいはい。よっぽど違ってるとね、それでも戻るんでしょうけど ね、ある程度近いですからね。
うんうん。で、やっぱりまあ、関西系の方のポッドキャストがね、やっぱノリとか喋りとかテンションとかがね、
うん、
やっぱなんか自然に笑いの方に行くじゃないですか。
関西ノリというか。
やっぱあのノリは好きですし、自分もさっき言ったその関西におったのが、まあ約10年ぐらいは行ったですんで、やっぱそういうテンションで喋るときにはこっちの方喋りが本当楽しいですからね。
うん、うん、うん、うん。
はい。
その辺はまあちょっと聞いていただいてですね。
ですね。
うん、まあだからとりあえずあれですね、これ聞いていただいたリスナーさんで、アルさんの気になるところとかがあればメールをいただければですね。
はい、はい。
番組の中でそれをご紹介もするかなと。
あー、来る。まあいいですけどね。まだ全然わかんないですけど。
3サイズはとか来るわけですよ、多分。
ああ、まあドラム化みたいな感じですよね。
そういうのもまた。
うんうん。
あと、だからまあ、またちょっと喋るネタのチョイスとかも。
はい。
今までとは変わったりもしますし。
うんうん。
変わっていった方向で、ある程度固まってきたりもしたり。
うん。
なおかつ、それじゃいかんな、とか。
うんうん。
そういういろいろ試行錯誤もあると思いますんで。
そうですね。
うん。まあ、ネタでこれ喋ってほしいとか。
ああ、まあ、お題の募集とかね、そういった部分もね、本当に、門外観でも喋ってみたら面白いかどうかっていうのもそうですし。
うん。
まあ、あとはね、知識の方にずっと潜っていって、もう、ド直球のオタクネタとかね。
うん。むしろ、ね、桜川マキシム初期に比べると後半は、
うん。
オタ系のネタっていうのは割と、ちょっと少なくなってたいうところありますから、
まあ、どちらかというと、ジャス君が持ってるガンダム分でその辺のバランスがギリギリって感じですかね。
ね。
はい。
どうしても僕が、その、オタ系のネタで喋りたいことがそこばっかりになってたので。
はいはい。
うん。なんか、そこが割と、もうちょっと増えるかなとは思いますけど。
まあ、新しい科学変化が起こるのは間違いないということで。
そうですね。
はい。
うん。なので、またちょっと感想も含めて。
はい。
うん、いただけたらな、という感じですかね。
そうですね。
なんかメッセージ的なとこはありますか？
まあ、さっきも言いましたけど、まあ、お手柔らかにということですよね。まあ、ね、さっき11回とかね、4回とか、うん、まあ、慣れてきたみたいなこと言われてますけども、所詮はちょっと前まで聞き手一辺倒のリスナーだったわけですんで、はいはい、スキルもないし、喋りに慣れてるわけでもないわけですが、じゃなんでラジオのリスナーなんか募集したんだって話になりますけども、まあ、一言面白そうだったというのと、
うん、
案外募集したら、なんかこう、おもろくなるんちゃうかみたいな。
ね。
だってあれですもんね、締めじゃないですけど、その、さっきの汗びん中で募集してはったじゃないですか。
はいはい。
募集の要項はなかったですもんね。
そうです。そうです。
おいでって言われたんですけど、資格とか条件とか、その募集の要項で必要な記入事項とか、
うん。
何でとかこれでっていうの、ほとんどなかったように、横のバナーが結構古いままだったんで、
はい。
若い方とか、この議論で来る方とかは、ぜひって感じ。どの条件に俺合わへんけど、みたいな。
で、いざ喋ってみると、あれ関係ないっすっていう。
そうね、2、3日悩んでたんですけどね。
あれ、前から貼ってるだけっすっていうね。
そうそうそうそう、これはあかんので。
前から貼ってるあれは、未だに募集しるっていうことですからね。
あ、またやってんじゃない？
え、だって、捕鯨の話したくないですか？
してみたいですね。
でしょ？現役中学生とか喋ってみたいでしょ？
来ます？そんなレアな中学生。
いや、今まで来てないからもう来ないと思いますけど。
わかりました。まあまあ ね、おっちゃんがこう来てるってことは、そういう中学生も来るかもしれないってことはわかんないですからね。
うん。というですね。まあ、あるさんと、まあ、仲良くやっていくと。
はい。
はい。とこですね。
そうですね。もうよろしくお願いしますしか今んとこ言えないですね。
はい。新生桜川マキシム。
はい。
第4期。
なんと、4クールも。
4期。だから、最初2人でしょ？
はい。
で、3人になったでしょ？
はい。
で、2人になったでしょ？
はい。
で、また2人でしょ？第4期ですよ。
4期か。長いシリーズですね。
はい、長いシリーズで。
はい。
はい。まあ、これからのね、やっていこうと思いますので。
はい。
はい。毎週やりますんで。よろしくお願いしますと。
はい、よろしくお願いしますと。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、あの俳優の噂も
妄想です。
あの歌手の被り物も
妄想です。
あ、じゃああの芸人の悪行も
妄想です。
じゃあ看護婦がエッチなことも
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグサの何が折れてるっていう噂もあるんですけど、
妄想です、妄想です。